コペルニクス的展開とは、発想を根本的に変えることによって物事の新たな局面が切り開かれることを言う。これは地球が宇宙の中心であるとした天動説が一般的であった16世紀に、地球が太陽の周りを回っているという地動説を唱えたコペルニクスになぞらえた言葉である。この番組は理系女子誠と文系女子瑞穂が宇宙をゆるく楽しく分かりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えてちょっと宇宙に詳しくなれるコペテンナイトは、あなたの知的好奇心を刺激します。皆さんこんにちは。コペテンナイトパーソナリティの春名誠と
芦原瑞穂です。前回までが教育の会のスペシャルをお送りしてまいりましたが、
はい、そうですね。教育の会でひたすら熱く語る、
はい。熱かったですね。
学ぶってどういうことですかみたいな話をね、しました。聞いてくださっている方がいたら嬉しいです。
ありがとうございます。ぜひ聞いてください。はい、で、今回からまた宇宙の話に戻っていくのですが、
その前にね。
誠さんから発表をどうぞ。はい。
コペテンナイトが第3回ポッドキャスト、ジャパンポッドキャストアワーズのベストナレッジ賞にノミネートされました。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、この大会というか、このポッドキャストアワードっていうのをね、私はこの誠からノミネートされたよっていうのを聞いて、あ、そんな大会があるんだっていう感じだったんですけど、
うん、
第3回目っていうことで、新しいポッドキャストをこう発掘していくような大会になっているようで、
そうですね。
8部門があって、それの中のベストナレッジ賞、知的好奇心を刺激するポッドキャスト。っていう部門にノミネートしていただいたということで、う
ん、はい、コンセプト通りですね。ノミネート作品がそれぞれベストナレッジ賞は5作品それぞれ5作品あって、そのうちの一つに選ばれました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあこれ対象がここから決まるんですね。次、
そうですね、
ね、審査があって、で、
いつだっけ ?3 月 ?19 だっけ
?17 受賞式にて受賞作品発表、
うん、なんか多分事前にメール来ると思います、
う
ん、
そうですよね、絶対
2月のうちに集計期間って書いてあるんで、2月の末ぐらいに来れますかっていうのがあったりとか、オンラインでやりますみたいな、なんかいろいろあったりとかして、
オンラインになりそうだね。
さすがにね。わかんないけどね。今、大変だからね。
で、3月の17日に発表ということですね。
はい。
ということで、まあ、引き続き、続報をお待ちくださいという感じです。でもね、
はい。
この、でも知的好奇心をくすぐるポッドキャストっていう風に、こっちもさ、コンセプト通りってさっき、誠も言ってたけど、
うん。
本当に狙ったというか、そういう風になったらいいなって思ってやってるのが、
うん、
そういう部門にまず、そういう、まあ、目で見てもらえてるっていうのはもちろんだし、それで、こう、なんて言うんだろう、知的好奇心がくすぐれてるっていうのは、すごく嬉しいことですね。
そうですね。
はい。
いや、マジすごい。
頑張れる。うんなんかこう5作品に選ばれたのがっていうよりは、ちゃんと、知的好奇心くすぐれてるんだなっていう
、そうだね。
ところが確認できたのが、すごく嬉しかったです。
うん、それもこれも、やっぱり聞いてくださってる皆さんのおかげなので、
はい、ありがとうございます。
あとなんかね、
うん。
おすすめのエピソードみたいなのが挙げられてるんだけど、
うんうん、
そこに、サイエントークとサイエンマニアのレンさん
のコラボの回をね、
上がってて。
上がってて。ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。 いや、本当に他のポッドキャストの方からこう、コメントとかツイッターとか見てるといただいてて、先輩方のお声が励みになってますし、
本当に、
ね、続けられてるモチベーションの一つですね。はい、ありがとうございます。
うちら、まぐれでノミネートされましたけど、いろんなポッドキャスト、
うん、
科学系ポッドキャストもそうだし、
うんうん、
なんかいろいろ、やっぱり最近ポッドキャスト番組増えてて、どれも工夫がそれぞれあって、面白いから、うん、ぜひいろんな番組聞いてみてください。
私美術系のポッドキャストたまに聞くんですけど、本当にめっちゃ詳しいな、うん、この人みたいな人。え、で、すごく勉強になってるので、うんうん、私もくすぐられてます。
はい。
ということで、第3回ポッドキャストアワードというのに、ノミネートさせていただきました。あ、ノミネートされました。ですね。はい、はい。というご報告でした。ありがとうございます。
それでは、
はい。
月探査かぐやの話に入っていこうと思います。
はい。
教育挟んだけど、もう一回月に戻ってきて、かぐやという探査機にフォーカスして話をしていこうと思います。
はい。月の回をもう一回聞いていただくと、聞いていただくとというか見ていただくとわかるんですが、今回月のシーズンは探査についての話が非常に大きな割合を占めるシーズンとなっておりますので、
うん、はい。
ここからガンガン月探査について、日本の月探査ですかねについて聞いていこうかと思います、
うん、はい。
では行きましょう。
日本の月探査で、かぐやという探査機があります。
はい、ありそうだけどね、うん、聞いたことな、うん、なんかよくわかんないわ。はい、
でも日本らしいよね。
日本らしい、そうそうそう、う
ん、これセイレーンっていう英語名なんですけど。
セイレーンっていう英語名なの？まあ、そっか、かぐやっていう概念は英語にはないよね。
あ、セイレーンじゃなかった。読み方が違うかも。
セレーン。でもセイレーン。
セレーネか。
セレーネ。
セレーネでした。
でも、多分、あれだよね。ギリシャ悲劇って、あ、ギリシャ神話的にはセイレーンのことなのかな。
月の女神だそうです。
あー、じゃあ違うわ。セイレーンじゃないか。わかんないけど。
セレーネか。
セレーネが、だね。
うん、でした。
難しい。はい。かぐやセレーネなんですね。
はい。で、概要を今から、
うん。
私がまとめた文章をちょっと読み上げますので、
お願いします。
全体像を把握してもらえればと思います。
はい。
2007年から2009年に JAXA が行ったリモートセンシングによる月探査のことで、
はい。
主衛星かぐやと小衛星、子供の衛星のオキナとオーナからなる、月の起源と進化を科学的に解明し、将来の月探査に向けての技術を確立することを目的とした、世界最高分解能の観測を行い、アポロ計画以来、最も大規模で成果の大きいミッションである。
おー。引っかかったところがいくつかあって、はい、まず、大きな、大きな、
うん、
っていう、こう、小衛星、子供の衛星と、
うん、
あと、最も大規模で、成果の大きいミッションであるっていうところが、まあ、アンダーラインが引いてあるんですけど。
そうそうそう。
そうなの？なんかあんまりアポロ計画はさ、いっぱいこう、二次創作とかがやっぱあるからかわかんないけど、やっぱ月の探査といえば、アポロみたいな、イメージがあるけど、かぐやってそこまで、そんなにこう、存在感ないって言うと怒られるかもしれないけど。
意外とね、かぐやはすごいんですよ。
そうなんですね。
日本の探査が世界的にもすごいってなってるのは、うん、やっぱり世界最高分解能のリモートセンシングっていうのがありますね。うんうん、詳細、やっぱ分解能が高ければ高いほど、
うん、
まあ、データ量がイコール多いってことになりますけど、
うんうんうん、
細かい部分まで観測できるっていうのはすごい、
うん
うん、すごいことなので。
で、得られるデータ量がやっぱり
細かく観測、観測というか、
うん、
っていうことなのか。
そう、うん、例えば、うん、より低分解能のカメラで見ると解像度が低いってことになるから、その騙されるんだよね。
うん、
地形を見るときに、
うん、
10キロ単位でしか見られないとか。
ああ、こう、じゃあ、あれで、ハイビジョンテレビと、
うん、
ブラウン管テレビみたいな。
そうそうそう、それぐらい違う。
なるほど、ね。
もっと多分違うかもしれない。
あ、もっとね。うん、へえ。
もう、くっきりのと、なんか、粗い、ざっくりとしたデータって全然、もう意味が違ってくるから。
うん、いや、それはやっぱり、器具の、テレビか、カメラとかも、
うん、
調査用の器具とかの精度が時間を、時代を得て高くなったっていうところも、あるのかもしれないけれど、2007年から2009年ですもんね。
うん、
まあちょっとじゃあここから、最も大規模で成果の大きいミッションであるそうなので、
うん、
そう、詳細を聞いていきましょうか。
はい。じゃあそれでは家具屋の詳細に入っていこうと思います。
はい、お願いします。
はい、先ほども上がったんですけど、いつ観測が行われたかというと、2007年9月14日に打ち上げがあって、2009年6月11日に運用を終了しました。で、家具屋に、はい、家具屋は月に制御落下したので、うん、月にその残骸が今あるってことですね。
あ、え、本当に月に行っちゃったんだね。
うん。そう、行きましたね。
戻ってこなかったんだ。天に登って行ったんだ。
そう。
はぁーはぁーとか言っちゃってるけど。そうなんだね。うん、じゃあ戻ってきたんじゃなくて、片道切符というか、行きっぱなしというか。うん、
そう。
はい。
月に落ちました。
で、今月に帰ったと。
うん、月、に人間が行くとかなったら、うん、家具屋の残骸が回収されるかもしれないね。
へー、結構そのままの形で残ってんの
じゃない？その風化の影響とかも少ない。あ、でも宇宙船にさらされてるからよくわかんないけど、宇宙風化は起こってるかな。ただ風とか水とかの風化は受けにくいから。
そうだよね。どうなってるのかね、気になるね。
なんかそれも研究の対象になるかもしれないね。
あ、なるほど。家具屋がどういう風に風化していくのか。
そう、
面白そうだね。
うん、で、先ほども出ましたけど、
はい、
誰が探査を行ったかというと、JAXA 主体で行われたプロジェクトです。
はい。
で、何を調べたかって、月の何を調べたかっていうと、
うんうん、
今、6つ挙げます。
6つ。はい。
うん。1つ目が元素分析。
元素分析。
二つ目が鉱物分析。鉱物は月の岩石がどんな物質からできてるかってことですね。
うん、え、元素分析とはまたちょっと違う。
元素分析は、そうだな。確かに。そう言われれば、そうなんだけど、その観測方法が少し違うんだけど。うんうん、
あ、はいはい。ってことは多分観測するものが違うんだろうね。
そうだね。ガンマ線、あ、天然の放射性元素とかだから、同位体とかの分析も含まれるのかな、うんうん、元素分析の方で。
それは地面に限らず、
うん。
地面に限るか？プラズマとかそういうものも観測するっていう感じ。
いやー、月は地場もないし、大気もないから、地面だね、う
ん、地面。地面なんだ。へぇー。オッケーオッケー。わかりました。鉱物分析と元素分析。なんか元素分析の方がちょっと今細かいイメージに私が、は、頭の中はなってる。
それでいいと思います。
オッケーです。
はい。で、三つ目が地形と表層の構造を調べる。で、四つ目が、
うん。
うん、大丈夫？
大丈夫。どういう風にやるんだろうなっていうのをいろいろ想像してた。後で聞いてみよう。
四、はい、つ目が磁場とプラズマ環境について調べる。
はい。
でも磁場が、まあ、ほとんどないので。
言ってたね。
火星みたいに磁気異常が、火星の南半球はちょっと磁気異常があって、うんうんうん、昔磁場があったんじゃないかみたいな話もあるんですけど、あの月にもそれがあるかみたいな研究ですね。
磁場の痕跡探しみたいなのしてましたね、うん、
で5つ目が重力分布。
はい、重力分布、
うん、
重力、あ、え、月がまん丸かどうかっていう話？
あ、そうそうそうそうそうそう。より詳細に見ていくと、重力の分布が違ったり、うんうん、それは地下の構造にもよるんだけど、
うんうん、
それで重力が大きいところとか小さいところの分布を調べるっていうのがあって、
うん、
で、これが極めて高い精度で行われたのもそうだし、
うん、
世界で初めて月の裏側の重力場を測定したっていうのが新しいポイント。
あ、
うん、
へえ、月の裏側の重力場、裏側、こっちに地球に見えていない方の重力場は測定したことなかったんだ。
そうそうそうそう。
へえ、
あの月のだいぶ前の収録になるからあれだけど、月の、
うん、
月って潮汐固定されてて、ずーっと同じ面向けてる。
引っ張り合っててって言ってたね。
うん。で、月には太陽がすごい当たりにくい部分っていうのもあって、
うんうん、
で、探査機の場所によっては、地球とこう、電波の送受信が行えない場所があるのね。
そうなんだ。
で、月の周りを回りながら、重力場を測定して、そのデータを送受信しながら、あの、測定することができない部分があるんだけど、うん、
へ
ー、ただ、かぐやはそれができたということですね。
すごいじゃないですか。
そうそうそうそう。
じゃあ、あれだね。あの、月の裏側の重力場を、今まで測定してなかったのは、できない部分が、技術的にちょっと難しい部分もあったからで、こう、なんていうか、目立たないからいっかってはしょってたわけではないってことですよね。
そうそうそうそう。そうです、そうです。
あの、
もちろん裏側も大事です、
ね。表側で、何、見えるところだけ掃除しようみたいな。そういう怠惰な精神で、後回しにされてたわけではないっていうことです。
そう、そうです、そうです。
そういうことでした。
で、6つ目が、詳細な画像。
あ、これはわかりやすいですね。詳細な画像。
っていう感じですね。
はい。いろんなことを調べましたね。
うん。それを一つ一つこれから、一つ一つの調べたものについて、その測定機器を紹介しながら、どんなことがわかったのかとか、どういう原理でわかったのかっていうのを説明、次回以降説明していこうと思うんですけど、
はい。
で、その前にちょっと、かぐやの探査の目的とか、
うんうん、
あと、オキナとオーナって何なのっていうのとかを、うんうん、まずは喋っていこうと思います。
はい。
で、かぐやの目的っていうのは大きく3つあって、1つ目が月の起源と進化を科学的に解明するっていうんで、
うん、月の起源と進化を科学的に解明する、
うん、元素分析とか鉱物分析によって月がどんな風にできたか、月の材料がまあ地球から来ているみたいな話があるので、月と地球がほぼ同時にできたみたいなイメージで考えられてるんですけど、
うん、
その進化と進化を解明するために元素がどうなってるか、同位体が、天然の放射性同位体がどうなってるかみたいなことを観測しましたね。う
ん、なんだっけ。前半戦でやってたマグマオーシャン説とか、なんだらかんだら、うん、でもまだ決定打がないっていう話があったと思うんで、頑張って解明しようとしてたってことですね。
とりわけ、初めの、10から20億年ぐらいの情報が欲しいっていう感じ。地球誕生46億年って46億年前にしたって言いますけど、
はい、
月も同じぐらい前に、46億年前に月と地球が分かれたみたいな感じになるのかな。で、そこから どれぐらい、どんな風にして月と地球ができたのか、その初めの10から20億年の情報が欲しいと思って観測を行いました。
なんか私が人生で聞いた中で一番ざっくりとした10億年のこの数え方だった。まあ最初の10億年から20億年ぐらいが欲しいかな。いや、どんな規模やねーって感じですけど、宇宙ってそんななのね。はい、
そんなです。
はい。はい、
で、二つ目が月の周回軌道への投入とか姿勢制御の技術を確立する。将来の月探査に。活かせるような技術を確かめる、実験するという工学的な目標ですね。
それも大事ですね。
うん、大事ですね。で、三つ目が月の最初の地殻がどのようにして形成されたかを明らかにする。
あ、これ最初の理学っぽい目標とちょっと通じてる気がしますが、
うん、そうですね。
そういうことですよね。
そうです。
具体的に言うとそういうことですよね。
なんか温度を測るっていう目的があって、うん、温度を測ると、うん、月、温度を測るというか、そう、鉱物の組成とかから、
うん、
どんな温度環境で月が、今まで進化してきたのかっていうのを、直接今の月の温度を測って、でも何もわからないけど、
うん、
岩石を調べると、あ、この岩石の割合が多いとか、ちょっとかぐやは地下1メートルか2メートル下まで観測を行ってて、
へー、結構深く掘った感じが、うん、
そう、そこの分布、岩石の分布とかを光のリモートセンシングとか光の反射で調べるんですけど、
うん、
それがどうなってるかっていうのを調べると、鉱物って融点とかあるじゃないですか、
はいはい、はいはいはい、
だからこれが今ここにあるってことは、だいたいこんな温度環境でっていうのが情報が得られるんですね。
じゃあ今の温度がどうとかじゃなくて、今までの時間軸を遡った時に、このと、うん、何億年前ぐらいにこの温度だったんじゃないかとか、何億年後にこんだけ温度下がったんじゃないかとか、そういうこう温度の変遷というかを調べたいと、
うん、
調べられるということなんですね。
そうです。
すごいですね。そんなことができるんですね。今のことしかわかんない気がなんかしちゃってましたけど。
うん、岩石はやっぱりタイムカプセルみたいな感じなので。
へえ、情報が詰まってるんですね。
そうです。
なるほど。はい、
で、目的について話したので。
はい。三つの目的を持ってたと。
そう。どのように探査したのか。どんな軌道を回りながら。
うん、
で、オキナとオーナは何をしたのか
みたいな、ね。うん。めっちゃ気になる。
そう。で、超高分解能のリモートセンシングによる探査をかぐやは行ったんですけど。
超高分解能。さっきもちょっと話ね。出ましたね。
さっきも出てさらっと流しちゃった、こう、分解能についてちょっと、
はい、
喋っておきますね。分解能っていうのは測定できる一番小さな値のことで、まあ、テレビで例えると解像度が高いイコール高分解能っていうことですね。
画質がいいということですね。
うん、画質がいいということ
です。データの量が重くなるやつですね。
そうです。
はい。
で、かぐやは月から高度 100km の極軌道というのを周回していました。
はい。極軌道というのを周回してた。
極軌道っていうのは、うん、北極と南極の上空を通る軌道のことです。
あ、きちんとと言っちゃあれだな。こう、経線上というか。
うんうんうん、そうだね。
こう、
経線に沿って。
綺麗に。縦一周って言っちゃうと、縦か横かは分かんないけど、
うん、
にぐるぐる回ってたと。
はい。
はい。
で、オキナとオーナが極軌道じゃない楕円軌道を回ってた。だから別の軌道で回ってたんですね。
うんうんうん、はい。月の周りを回ってるのが、
うん、
小衛星。小衛星ですね、
う
ん。
そうそうそう。
はい。ということで、オキナとオーナは月の周りを楕円軌道で回ってた。で、それとは違う極軌道で、かぐやが 回ってたと。
うん、はい、それが大事で、
うん、
その沖田とオーナが別の軌道を回ってたからこそ裏側の重力場も観測できたっていうのがあります。
おお、まだそこはのつながりがよくわからないが、
はい、そうですね、うん、その電波が電波の送受信が裏側では一部できない部分があるのでっていうところを補完した目的があるので、それは重力場測定の機器の話の時に詳しくしましょう。
お願いします。
はい、で大きさを見ていくと、
はい、
かぐやの大きさは 2.1m×2.1m×4.2m。
思ったよりちっちゃい。
うん、思ったよりちっちゃいけど、これでも割と、あ、そうか、大きい、大きめではありますね。月のリモートセンシングだったら大きめではある。
へ
え。で重さは 2900kg。
はい、
重たい。
重たいね。
で、小衛星の沖縄とオーナは、八角柱っていう。
あ、八角柱？
八角柱。
なんだそりゃ。
底面が八角形、八角形の筒状になってて。
へぇー。
そう、それが1メートル ×1 メートル ×0.65 メートル。重さが50キロ。
それぞれ50キロずつ。
うん。
八角柱になるってことは、なんか一個の一種類の鉱物のこう結晶構造なのか、そういうわけではない、たまたま。
そういうわけでは
たまたま、たまたまその形なの。すごくない？
そうそうそうそう。
へー、面白いね、うん、なんかやっぱ夫婦みたいだね。いいね。
そうだね。沖縄とオーナー、竹取りのね。
ね、沖縄、あの、オーナーって読むんだよっていうの古文でやるよね、中学か高校か。
やるね。
オウナ一時期流行ります。あの沖縄とオウナが流行ります、中学生に
習ったらね。
習った
らわかるわかる。
使いたい病が発生するので、
ちょっと暗記したよね。
そう、暗記したね。これはオウナはだって読めないもん、普通に。あれ、どんな字書くんだろう、わかんないけど、まあいいや。
どんな字だっけ、
オウナ。
ちょっと調べよう。
あ、なんかね、女編にあの、暖かいの作りみたいなのを書くんですけど、あ、2種類あるわ。
あ、ほんとだ。2種類あるわ。
女辺に、あの、品川の品に、あの、医者とか、区役所とかの区の、これなんて言うんだ、門構えじゃなくて、何構えって言うんだろう、これ。
なんて言うんだろう。
ね。
わからんぞ。
四角の右側ないやつです。
そう。品川区の目、中の目を取り除いて、そこに品を入れたみたいな。
入れたみたいな。そうそう。その作りを持つ女編の漢字を当てるか、
うん。
か、女編に、あの、暖かいの作りを書いて、その上の火になってるところの横棒一本なくして人入れる。
ちょっと移植手術が必要な感じが多いですけど。
切り離しの手術をね、あの、うまいこと行っていただいて、っていう字がありました。これを追うなと読むというのを習った次の日ぐらいから、クラス内のカップルが追うなとか呼ばれ始めます。沖縄とか。
え、マジで？
とか呼ばれ始めました。かわいそう。
かわいそう、それは。かわいそう。
かわいそう。
で、まあ、その、沖縄とオーナーが、まあ、赤道に近い軌道かな、を回りながら、うん。で、かぐやは、逆にそれと90度ぐらい、角度が違う極軌道をぐるぐる回って。
へぇ、
かぐやは縦に回って、沖縄とオーナーは横に回るってアニメですね。
OK です、OK です。
で、観測を行いました。
はい。すいません。一個、質問なんですけど。
はい。
かぐやも、沖縄も、オウナも、月の衛星であるっていうことには間違いはないんですよね。
うん。月の周りを回っている人工衛星になった。2年間ぐらい。
あ、人工衛星、ん？もともとは自然にあったんだよね。
そうそうそうそうそう。
あ、だよね。で、それなのに、こう、主衛星のかぐやとか、小衛星の沖縄、オウナっていうのが分かれるのは、単純に大きさの問題？
大きさの問題と、あとはいろいろな観測を行う機器はかぐやに全部搭載されてて、
うんうん、
沖縄とオーナーはいくつかの観測のサポートをする役割で、
うん、
役割で作られたものです。で、一番最初にその家具屋のプロジェクトが打ち上げがあった時に、うん、家具屋と沖縄とオーナーは一緒になってロケットに入って打ち上がったんだけど、途中で分離して、それぞれ別の周回軌道に入ったっていう形ですね。
沖縄、オーナーは人口、もともとあった沖縄とかオーナーっていう声、こう回ってる石に人間が何かをくっつけた。っていうことなんだよね、全部。
違う
の？
そう、沖縄とオーナーも、メカです。機械です。
あ、メカなのね。あ、だから八角柱なのか。名前がややこしか
った
か。うん。あ、めっちゃ勘違いしてた。八角柱の、もともと岩石が月の周り回ってたんだと思った。
うん、あー、なるほどね。あ、まあ、小衛星っていう言い方が、うん、確かに。私の説明がちょっとあれだったけど。
ああ、そういうことね。
うん。沖縄とオーナーも、機械です。
了解です。え、家具屋も機械ですよね。うん、
家具屋も機械です。
家具屋も機械、沖縄もオーナーも機械。ああ、かしこまりました。すべて人為的なものだったんですね。
はい、そうです。
はい。
月の周りはね、何も回ってないはず、うん。何も回ってないです。
そうなんだ、うん。はい。ということで、ここ、それを知ってた多分リスナーの方は、足原がちょいちょい不可思議な発言をしていると気づいたと思いますが、一緒に勘違いしてくださった方は、ここで勘違いが晴れてよかったですね、ということにしましょう。
そうですね、
はい。はい。そういうことでした。
はい。ということでした。はい、まとめをすると、
うん、
かぐやは2007年から2009年まで行われた日本の月探査で、かぐやと沖縄とオーナっていう3つの人工衛星で、
3つの人工衛星なんだね。
そう、高分解能のリモートセンシングを行い、月の初期の情報、月の形成過程を解明する情報を探しに行った。っていう探査機、はい、ということが分かりましたね、今日。
はい。分かりました。すごくまとめていただいてありがとうございます。
はい。
はい。いや、とりあえず、家具や沖縄オーナー、衛星という名前に惑わされず、人工の衛星だということで。
はい。そうです。
家具や、主衛星家具やをサポートするちっちゃい八角柱の沖縄オーナーっていうのが、なんか、物語まんまでいいなって思いました、
うん、
あと月にも、月に残ってるというか、うん、月に墜落じゃないな、なんていうんだ、着陸じゃないけど、
まあ墜落だよね、
もう制御落下というふうに書いてありますが、
うん、もう月で大破していることでしょう。
月に
100キロから落ちるんだから、
月に帰っていった家具屋、うんっていうのがちょっとエモかったです、う
ん、はい、
はい、ってなことで、
沖縄とオーナーも一緒に制御落下してるから、
うん、
あれだね、月に一緒にいるんだ、ね、
一緒に行っちゃったんだ、うん、バイバイできなかったんだ、
うん、ついてっちゃいました、地球から
いつの時代も子離れって難しいんだね、やっぱついてっちゃったんだ、ね、二人とも、わかった。うん、うん。
ということでした。
ということで、はい、概要を聞きましたので、次回は？
はい、次回は、うん、次回からは、一つ一つ、例えば、X 線による分析がどうで、みたいな話とかをしていこうと思います。かぐやに搭載された機器一つ一つに注目して見ていきます。
またちょっと専門的な話が続きますが、よろしければ皆さんお付き合いください。
番組の感想や私たち2人へのメッセージはコペテンナイト @gmail.com copetennight@gmail.com またはツイッターでハッシュタグコペテンナイトをつけてつぶやいてください。お待ちしています。次回もお楽しみに。